無料塾の長靴猫こと渡辺です。今回のボイスブログはですね、 SEO の嘘という話について、嘘っていうと語弊ありますけどね、SEO って分かりますよね、サーチエンジンオプティマイジングの略で、検索エンジンの最適化ってやつですね。で、アフィリエイトの世界の多くの人、まあ、特に物販系の人多いんですけどね、 SEO をどういうふうに捉えてるかっていうと、特定のキーワードを使って検索エンジンから、お客さんを集客しようということが趣旨なんですよ。で、 SEO に取り組んでいろいろやってる方もたくさんいると思うんですけども、SEO に取り組んで全然結果が出てないっていう人の方がはるかに多いんですよ。で、これはなぜかっていう話とですね、SEO の、まあ、嘘って言ったらいいかな、ちょっと語弊あるかもしれませんけどね、SEO をしなくてもアフィリエイトで成果を上げていくことは十分可能ですよっていう話につながつなげていくといこうと思ってるんですけどね、この話の中でね。まずその SEO って言われるようになったのはいつぐらいの話かっていうですね、かなり前ですね。まだ情報教材ってやつありますよね、 今で言う情報教材で、これが教材とまだ言わなかった頃、情報商材とかっていう言い方をしていた頃にですね、まあ名前挙げちゃうとねちょっと問題があるんで名前は言えませんけどね、教材名は言えないんですけど、まあ、要するに、今 よく知られているペラページというね、ペラページというやつをブログで作って量産しようということを、歌い文句にした教材というのがあったんですよ。まあ、そのおかげでそれ以降ね、ブログでペラページを作る人が多くなって、まあ、商材がねあまりよく言われない元になった話なんですけどね、まあ、ペラページを使ってアフィリエイトすることの是非というのもよく言われるようになってきたんですよね。まあ、アフィリエイト嫌いな人が出る原因にもなった、事件といえば事件ですね。で、そのペラページを量産することのメリット、まあ、その商材の中でね、その当時の商材の中で言われたことは、まあ、ペラページというやつをブログでたくさん作ればね、まあ、その当時は、まあ当時あったブログですから、ね、FC2 とかシーサーとか楽天とかね、そういったブログでペラページをたくさん作ろうというね趣旨の、商材だったんですけどね、まあ、とにかくたくさん作れば、それぞれのペラページから相互リンクを貼って検索エンジンの表示も上位に持っていくことができるという話を書いてあったんですよ。で、結局ね、そこから流れが来てるんですよね。で、その当時はそういうブログの使い方で、サイトっていうか、まあ、ブログのね量産をしてリンクを貼れば上位に持っていくことができたのも事実なんですよ。事実です。まあ、ところがですね、日本だけではなくて世界でもそういった趣旨で、ブログ無駄なブログがたくさんできるようになってきたわけです。まあ、日本なんか特にひどかったですよね。レンタルサーバーを借りる人が多くなった時期は、ムーバブルタイプというブログはね、まあ、無償利用もできたので、ムーバブルタイプでブログを作る人が多くなってましたよね。まあ、その次に、ワードプレス。今皆さんが言ってるワードプレスとはまだちょっと違って、日本語化がそれほどされてなかった頃のワードプレス、私もよく使ってましたけどね、ワードプレスのサイトをレンタルサーバーで作って量産する。で、特にペラページというね、ペラページを作ることがしやすかったので、ワードプレスはね、それ以降一気に、普及していくことになるんですけどね、その後ぐらいに CMS とか出てきましたよね。で、結局そのブログとかサイト量産っていう考え方は物販のアフィリエイトの世界に浸透していくんですよ。 で情報教材の方はね、情報商材という言い方が、情報業界からちょっとクレームになってきてですね、出版業界とか、CD とか DVD の教材を作ってるような業界からね、まあ、クレームが出るようになったこともあってですね、商材という言い方を改めて、情報教材というようになったんですよね。今ね、インフォトップとかああいうところで情報商材なんて言い方してる人いませんよね。情報教材ですよね、あくまでもね。まあ、そういう経緯があるわけです。ですのでね、 SEO っていうのはアフィリエイトの一つの方法だったんですよ。しかも SEO がよくできた頃の、当時はね、情報教材の世界でも、SEO で有名な人いっぱいいたんですよ。まあ名前を挙げたらちょっと語弊があるので言いませんけどね、最近またちょっと出てきてますけどね、SEO 教材を出して売れまくってた人もいましたよね。まあ情報教材という言い方に変わってからはですね、だんだんとですね、なんていうのかな、マーケティング要素が大きくなっていって、ダイレクトレスポンスとかそういった方向に進んでいくんですよね、情報教材の方は。で、メルマガアフィリエイトというのが昔から確立してたので、メルマガアフィリエイトでダイレクトレスポンスという考え方の方に進化していって、最終的にはフリー戦略というね、サンプルビジネスのようなやり方が主流になっていって今現在に至っているというのが、その流れな、大きな流れなんですよ。ですので SEO というジャンルを確立して、一般化していった物販の方とは違ってですね、情報教材の方はちょっと違った方向に進んでいるわけです。で、そのうちですね、無益なブログだとかサイトを減らすようにだんだんと Google というね、検索エンジンが、その生き残りをかけてですね、 SNS とかソーシャルメディア軍団が出てきたので、生き残りをかけて、アフィリエイトのような商用サイトを潰すようになってきたわけですよね。特に、少し前にね、世界的に行われたハミングバードというね、アップデートと言われているものは、検索エンジンのアルゴリズムそのものを全体的に入れ替えたっていうね、大々的なやり方だったので、今後はね、SEO はどんどん厳しくなっていくと思いますね。というか、その、Google の、まあ分かりやすく言えば Google の AdSense 以外のサイトはできれば上位表示させたくないんですよ、結局は。収益がね、広告収益が減ってる以上ね、AdSense を優位に持っていきたいわけですよね、この企業である以上。ですので、アドセンス以外の、アフィリエイトのような商用利用サイトというのは、これからどんどん検索エンジン上では厳しくなっていくということはどうも間違いないようですよね。ですので、SEO というものをそれほど気にしないで行うアフィリエイトというのがこれからどんどん出てくる可能性が高いと、まあ、物販の方もね、そういうふうに進化していく可能性が高いと私は考えています。まあ、そこで SEO の嘘っていうのというとちょっと語弊があるけども、SEO だけでは、アフィリエイト成立しませんよっていう話を少ししようという話なんですよ、ことなんですね。例えば、何がいいですかね、車をね、買い替えたい人が今現在乗っている車を高く売りたいとしますよね。中古車として売りたいとしますよ。新車買うときに、中古車を下取りすると非常に安いので、もどんな10年も経てばね、5000円ぐらいになっちゃいますよね、下取りね。ですので高く買い取ってくれるところで車を売って新しく車を買い替えたいという人が多いわけですよ、今現在ね。なのでそういう人が自分の車を高く売れるところを探すのに検索エンジン使うとしますよね。で、そういう人がどういう気持ちで検索するかをちょっと考えてみてもらいたいんですよ。で、キーワード SEO をする人たちっていうのは、ビッグキーワードに、車ですよね。ビッグキーワードは車。で、 ミドルキーワードに見積もりで、スモールキーワードに査定とかっていうね、もしくは買い取りとかね、そういうキーワードを使って、アフィリエイトする方は記事を書きたいとします。で、検索する人も Google というか、その検索エンジンで検索するときは車見積もり査定とかで検索するのは間違いないですよね。まあ、そういう人が多いですよ。で、それはなぜかっていうことを考えてもらいたいんですよ。よくですね、我々検索する前にどこかで見てるんですよ、広告とか CM、 車売るならなんとかとかっていうね、テレビの CM やってますよね。車買い取りならどこどことかっていう CM 流れてますよね。そういうものを見ているから、そういう CM の中で使われている特徴的なキーワード、車売るならなんとか、車売るならなんとかっていうふうに検索したくなるわけですよ。でも実際に車の査定を受ける気になるかどうかっていうのは、そのキーワードで決まるわけではないというのが最近通説になってきてるんですよ。で、その例えば車の見積もりを出したい人が、高く売りたい人がね、最終的にその記事を読んで、決めるっていうのかな、見積もりに出してみようかなっていう行動を取るために必要なものは、実はキーワードじゃなかったということなんですよ。まあ、キーワードといえばキーワードなんだけども、車見積もり買い取りとか、車査定買い取りとか、そういったキーワードがあるから、記事を読んで見積もり出してみようかなということを考えるのではなくて、最初にその記事を読んでみようかなと思うのはどういうことかっていうことを話していた人がいたんですけど、それは間違いなく文章だというふうに言われました。なので、例えばアフィリエーターが車査定見積もりとか、車見積もり買い取りとかっていう風にキーワードを使うのはもちろん SEO 上間違ってはいないんだけども、それでそのブログに来た時にそのキーワードが何らかの記事の中に埋め込まれていたとしても反応はほとんどないんだそうです。なぜかというと、その記事を読む気になるかどうかっていうのはまた別問題だっていうんですね。なので、まあ、アフィリエイトで悩んでいる人がもしこの音声聞いていたらね、ちょっと考えてみて、実際に自分の心で考えてみてほしいんですけどね、あなたが、ブログを訪問して、その訪問したブログの記事を読むかどうかっていう決め手のポイントは何ですかっていうことを考えてみてほしいんですよ。決め手になるポイント、まあこの音声ではね、答えを先にもう言っちゃいますよね。本当にそうかなってことを考えてみてほしいってことです。で、そのポイントとは何かっていうと、はっきり言いましょう、記事のタイトルだそうです。記事のタイトルで、その人が言うにはですね、まあ、コピーライターが言うには、記事のタイトルがしっかり作られていれば別に SEO しなくていいよっていうことを言ってるんですよ。なぜかというと、検索エンジンは記事のタイトルっていうものをきちんとキャッシュしてるからっていう言い分なんですよ。なので、記事のタイトルの中に検索エンジンを使って検索する人が使うキーワードが含まれていれば、その記事が当たるっていうんですね。その記事を検索エンジンは検索者に紹介しようとするっていうことなんですよ。で、紹介したところをクリックしたときに、まず見るのは記事のタイトルだそうです。で、記事のタイトルを見て、それから記事の本文の上から多くて5行ぐらいをさっと流し読みするんだそうですね、ほとんどの人は。で、最初の5行が自分が求めているような記事であれば、記事をしっかり読むという順序になるそうです。これは心理的に間違いないそうです。実際に実験してもそういう流れになるんだそうですね。 で、まあ、この音声聞いてる方はそれでも疑ってね、本当にそうかなっていうことをしっかり考えてみてほしいっていうことですよ。なので例えば車査定、車と査定と買取っていうキーワードで SEO をかけたとしますよね。でもう一人は SEO ってよくわかんないし、たくさんねブログを量産するのも嫌だから、車と見積もりと買取というキーワードを使って面白いタイトル、キャッチなタイトルを考えてみようとするんですよ。するとします。じゃあどういうタイトルになるかというと、例えば間違いだらけの車の見積もり、いい査定を受けるならこことかね、そういうタイトルをつけたとしますよ。間違いだらけの見積もり査定とかね。そうすると、お、面白そうな記事だなと思うわけですよ。読んだ人は、それを見た人はね、一行だったら一目で読み取れちゃうんで、その読み取った、タイトルが興味深いかどうかっていうのが非常に重要だなんですよね。でその人の心を動かすわけですよ。この記事は読まなきゃいけないと。でそれでもね、面白くない記事だったら読まないぞっていう意識が働くので、記事のタイトルのすぐ下にある数行をさっと流し読みするわけですよ。数行をね。ですので最初の数行である程度概要を述べなきゃいけないんですよ。その概要が納得できるものであれば、初めて記事を読むかどうかっていうことが心理的に決まるっていうんですね。大丈夫ですかね。なので間違いだらけの車の査定とかっていうね、キャッチな、タイトルをきちんと作った時に、別に SEO かけていなくても、 SEO というものを意識していなくても、検索エンジンは勝手にその件名を読み取って、キーワードを拾って、検索した人にそれを表示しようとしてくれるっていうことなんですよ。あるいはね、あるいは、どこかからかですね、あなたが作ったブログの訪問をしたとして、そのブログの、記事の一覧かなんかを見てね、自分が興味ある分野の記事が あったとしたら、それを読むかどうかを決め手は、その記事の件名ということになるわけですよ。タイトルということになるわけですよ。結局ね、 SEO かけてもかけなくても、タイトルの部分がしっかり書かれていないと記事読まれないっていうことをイコールになるわけですよ。でこれはしっかり考えてみてほしいんですよ。どうすれば自分の書いた記事を読んでもらえるかっていうことを真剣に考えないと、なんぼ SEO がうまくいってアクセスがある程度集まったとしても、記事からアフィリエイトの制約率が高くならないってことなんですよね。反面、1日のアクセス件数が非常に少なくても、わずかであっても、記事のタイトルとか、文章の構成力がしっかりしていれば、そこから制約が取れるということになるわけですよ。そうすると1日1000件のアクセスを集めて1件も制約が取れないよりは、1日10件しかないアクセスでも制約を3件取る方がいいんですよね。はるかにいいということになるわけです。なので、必ずしも SEO が必要でないよっていう人がいるのはそういうことなんですよ。もしくはね、SEO と同じ効果は、記事の件名をしっかり書けば大丈夫だよっていうことを言ってる人がたくさん最近出てきているのはそういうことなんですよね。なので今ね、この音声を聞いている方が、まあ、あなたがね、物販のアフィリエイトで成功したいと考えているんであれば、でかつね、無意な SEO したくないなとかね、そんな800サイトも900サイトも1000サイトも作りたくないなとかね、そもそもレンタルサーバー借りてワードプレスのブログを増やしまくるなんて金がないとできないじゃないかと、ね、なのですでにある程度儲かってる人しかできないじゃないっていうことを素直に思った人はね、正しいんですよ。その通りなんです。ましてやその通りする必要ないわけ、あ そんな無益な SEO のアフィリエイトする必要は全くないってことですよ。だって SEO かけないで実際に成功している人はたくさんいるんですから。しかも物販でね、別に情報教材のアフィリエイトやれなってことは私一言も言わないので、今話している内容は、それがたとえね情報教材のアフィリエイトであろうと物販のアフィリエイトであろうと、いわゆるネットビジネスであれば同じところに行き着くんですよ。だってね、そもそも SEO が大事だなんてことを最初に言い始めたのは情報教材の情報商材ですよ。でそこから、歴史が始まっているんであれば、それを正していくのも情報商材とか情報教材の役割と言えるんですよね。なので、今ね、情報教材の方では主流のダイレクトレスポンスとか、フリーとかそういった方向に物販だって進んで進めないことはないっていうことですよ。ましてや物販の方が一般受けはいいのでね、大きくね利益を取れないかもしれないけども、一般受けはずっとね、情報教材よりはいいわけなので有利なので、そういう方向に進めばいいんじゃないかとね、私は考えているわけですよ。さあどうですかね、 SEO キーワードにこだわるのもいいんだけどね、よーく考えてほしい。そのキーワードでたとえアクセスを1件集めたとして、そのアクセスっていうか、その訪問してくれた人がそのキーワードが含まれている記事を読むかどうかっていうことを考えてみてください。おそらく読まないと思うんですね。自分の胸に手を当てて聞いてみて分かると思うんですよ。もしね、あなたが何かそういうキーワードに反応してどっかのサイトを訪問して、そのキーワードを踏まれている記事の一部分を最初に見たときに、その記事を最初から読んでみようかどうかって考えて何が決め手になるかって考えてほしい。結局タイトルをしっかり考えてないような記事は読まないんですよ。絶対に私も含めて読まない。すぐバツボタンで閉じるか、違うものを検索するか、そういうことなんですよ。なのでキーワードって断る人がたくさんいるけども、そんなぶつ切りキーワードで物が売れるんだったら、そんなことは越したことはない。まあね、正直言っちゃって、ぶっちゃけた話ですけどね、ある物販の塾いくつかあるんですけどね、物販のことを教えてるような塾がいくつかあるんだけど、結局儲かったお金を回して記事を外注しろって言ってるんですよ。記事を外注しろって。外注っていうのは、ランサーズとか、忍者ライティングとかね、ブログの記事を書いてくれる専門の人に記事を書いてもらえっていうことを言うんですよ。で、記事を書いてもらうんだから、自分はサイトを量産する方に注力しろというふうに言うわけ。そうするとね、それ、アクセスを集めてブログに、人がアクセスが流れたときに、そこで決め手になるのは何かというと、結局はサイト量産したことじゃなくて、ライターによって書かれた記事がきちんとコピーライティングできてるかどうかにかかってるってことでしょ。結局はね、記事のタイトルと記事の内容にかかるんですよ。そこがしっかりしてなかったら、いくら SEO で人を集めてきたって売れないってことイコールなんですよ。なので下手なことで悩むぐらいであれば、記事のライティングで悩んだ方がいい。記事のタイトルとかね。で、どういう人を集めたいかっていう、その的をきっちり絞ってですね、そういう人の心、心理が反応しそうな言葉でタイトルを作るってことがどれだけ重要かってことなんですよ。まあ、最近私がね、注目している物販の若手のアフィリエイターさんの中のね、女性がいるんですけど、その人なんかはね、もう完全に SEO でやってませんよ。SNS とか、Q&A サイトとか、ありとあらゆるものを利用してね、化粧品の、口コミサイトとかを利用して、そこで悩んでいる人の心理をきちんと考えて、反応を取りやすい、記事のタイトル、 それと記事の内容ね、そういうお客さんに寄り添う記事の内容でしっかり成果上げてるわけですよ。月に100万とかね、楽に稼いでるんですよ。なので今ね、物販の方やられているでも情報教材のアフィリエイトでもいいんですけど、 SEO がよくわかんないとか、どうやれば SEO でね成果が出せるんだろうなんてこと悩むんだったら、ライティングに力入れたら即ね反応取れるので、即ですよ、即。はっきり言って SEO やったって3ヶ月ぐらい結果出ないですよね。でもライティングに力入れれば即日で結果出せるっていう人もいるんですよ。これ嘘じゃなくて本当の話です。やってみればわかりますね。かといって SEO がダメだって話をしているわけでもないんですよね。 SEO ってアクセス集めようと思えばね、やっといて損はないぐらいのものだと私は考えています。どうせねやってもやんなくても3ヶ月とか1年とかって日にちが経つじゃないですか。なのでとりあえず基本的な SEO はかけといても損はないというふうに私は考えていますよね。なので全面的に SEO を否定してるわけじゃなくて、 SEO で悩むなってことを言いたいんですよ。 SEO で悩んでいる暇があればライティングに力を入れた方がいいよっていうことを、言ってるというふうにご理解ください。それではまた次回をお楽しみにしてください。
Love. Oh. take you back, let you back in my heart one more time. Oh no, no, did you think I'd still care that there'd be one feeling there? Did you think you could walk back in my life? Oh, so you found you missed the love you threw away, baby, but you found it out too late, too late. And so you know cold nights, tears I thought would never dry, how you shattered my world with your goodbye. Your goodbye, baby, would have sold my soul then just to have you back again. Now you are the last thing on my mind. Now you say you're sorry and you change your way. Change your ways.
And you're the leading lady in his life.
it won't last. Same script, different cast. What you're saying could be true, but how can I take advice from you? I'm not hating, but I wish the one before me would have warned me too, babe. Don't say no more. Did it.